ありがとうございました。それでは、本日の主題、祝福への道、祝福への道という主題で先生よりメッセージをいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。今日もこうしていろいろな地域の方々と共にこの永遠の命の言葉を受けることを感謝です。こうしたことは学びとよく言われるんですけども、本当は学びというよりは聖霊を受ける。御言葉そのものを受けると。というのが本来の礼拝だと思うわけですね。学ぶということになると、学習ということになると、いわゆる知的レベルの高いほど学習効率がいい。例えば数学なんかは典型的なもので、数学的能力がない人は、もう私自身は夜間の定時制で一次方程式を教えるというときに不思議なほど本当に進まない。今でも覚えてますが、ノート一冊その人だけ特別に他を残して一次方程式の問題をずっと出して出してして、それだけやってもやってもなおわからないと、できないというの本当に能力の生まれつきのですね、例えば生まれつきに目足が動かないという人もあれば聞こえにくいという、目が見にくいという人もあるようなもので、数学的な能力というのは本当に、まあ、それと対照的に、ある特別な事情があって、能力があるのに中学校出たままになったと。で、成人してからこれどうしてもということで入ってきた人などは、本当に中学校の小的な数学もできていなかったから、小学校からこの人個人的に教えたら、ぐんぐん伸びていってですね、本当にみるみる伸びていって、この歯科技工士の試験も一遍で通ったということもあり、そういうふうに学習ということになると、知的能力があるほど、これは早いわけです。より高度なことがいく。ところが聖書の場合には、そういう学ぶ学習ということと根本的に違うところあるわけですね。ペトロやヨハネ、ヤコブは要するに学ぶということに関して全く経験もない。学ぶためには本来書物が絶対的に必要で、それから優れた教師が必要です。これは音楽でも美術でも何でもですね。優れた本、書物といっても、これも人間が書いたから、結局優れた教師に導かれ、教えるっていうのは決定的な重要性ができる。それとこの人の能力ですね。だからそのために音楽なんかも特別に費用を出して、高価な楽器も買いと。で、学習効率を上げるために、わざわざ遠いところの県外の、私の高校も行ったり、絶えず行われている。ところが聖書の場合には、こうした本当の礼拝というものは、どんな知的能力が高くても、全くわからないという人もいくらでもいるわけです。ところが、やった方では、学習能力が非常に劣っていると。ところが、それでもですね、不思議と神様の霊的なもの、聖霊と言えるようなものを受け取ってですね、意味が十分わからなくても、ずっと来ると。学んでもわからんとも人はさっさとやめていくと。そういう何か直感的にですね、聖霊の風というものを何か少しでも受けると、ずっと続くと。いう、そういった人もおるわけです。 これは私自身も夜間の定時制、中間の定時制、全日制高校、盲学校、老学校、あるいは洋学科と。もしこの学校教育を受ける、まあ、ほとんど年齢も寄宿舎でも教えたりするったので、幼稚部から成人の60、70の人までに至るまで、生徒として、いわば教えた経験をも与えられたわけですが、その非常に多様な人たちに、神様のことを話しても、本当にそれは知的能力と関係がないということはっきり分かったわけですね。大体、そういうふうに、夜間の定時制にしろ、中間の昼間の定時制にしろ、盲、老、洋学校、そういったところに知的に非常にレベルの高い人がおってですね、東大や京大行ったとか、なんかそんな人を極めて、これは見られないことですね。ところが、貧困に関しては、どの学校でも、不思議と神様のことが受け入れる人が出てきたということです。まあそういう現実の 理論とか理屈とかそんなことはなくて、実際に私自身はそのようなことを経験して、これは、知的障害であって、十分聖書のことを、整然と、理論整然と理解はできなくても、どっかそこに、まあ例えば、どっか心地よい風、心に入る風っていうのは理屈じゃないですね。あるいは音楽の美しいものを何か感じるとか、大空の澄んだ青空から何かを感じたっていうのは、数学や、あるいは言語能力とはまるで違うわけです。ですので、この聖書の本来の礼拝っていうものは、単なる学びとは違う。だから学ぶ、研究するということは、聖書の中で非常にわずかしか出てこないわけです。イエス様のことを目の当たりにして、そして、聖なる霊を部分的に受けたけれ、だからこそついていったわけです。いろんなことを学習して、この人こそはと思ってイエス様についていたんじゃなかった。神様からの呼びかけがあったら、本当に呼びかけがあったら、わかるわけですね。学びは全くわかる。けれども、どんなにたくさんの、難しい本を、神学的な本を、仲介者もたくさんあっても、その神様からの、いわば直接的な呼びかけを感じない人、幼子らしい心で、それをさっと受け入れようと、信じようとしない人は、いくらよりもかえって批判的になる。で、復活っていうことも、こんなことはどうしてもありえないと言い出したりですね。旧約聖書の学者であっても、結局死んだらどうなるか分からなくなってびっくりしたことあります。ずっと前にですね。そういうことですから、この礼拝の一番の大事なことは、学ぶっていうこと以上に聖霊を受ける。ペンテコステもそうですよね。みんながいろんなことをたくさん学んだから、勉強したから、あの力が与えられたんでは全くなかったわけです。みんなが心を合わせ一つにして非常に真剣に祈り続けていたら、パッと伝統的に聖霊が与えられた。大きな風の音のようなもの。聖霊本来、聖なる。霊ということは風というニュアンスを全く含ないか、含まないので、本来の聖なる霊、ルーハ、あるいはプネウマ、あるいはスピリトスといった、ギリシャ、ラテン、ヘブライ語のみんなの風、いきなりという意味を持っている。それが霊という中国語ですので、あれにはないわけですね。そこだけでも、まあ少し欠けた内容として受け止める人が多いわけです。で、ペンテコステの場合でも、学習した結果、本当にキリストの力を受けたんではなかったわけです。本当に真剣に祈って、約束されたものを待ち望めと言われたんですね。それは聖霊だったわけです。ですから、私たちの礼拝もまた、単に学習する、学ぶ、預言者は何年生きて、何年前に働いて、どのような人でどういうことを言って、これは死に起きてどういうつながりがあってと。まあそういうことも確かに、聖霊を受ければ一層役に立つというか力になるけれども、そういうことだけをいくら重ねても、 本当の力にならない。そういうことを重ねるんだったら、それと知的能力のある人ほど、これ早いわけですね。記憶力も、理解力も。で、そういうふうに、聖なる霊を受けるということ。それと、まあ、ほとんど同じようなことですけども、直接にその御言葉を受ける。キリストからの御言葉を受けると。そういうことが目標になってくると。もあります。で、この、こういった詩編のことだから、詳しくいろいろ一語一句、万葉集の仲介、新興原始の仲介のように、中学校の学習、古文の学習、この人とこれこうだ、こうだと。そういうことを言ったら、一層それは一層した万葉古今新古文見たらよくわかる。聖書もそういう側面がありますけれども、もちろんですね。それをいくら重ねても、ここでは聖霊を受けるということにしばしばつながらない。幼のらしい方で死を仰ぐというのがなければ。で、ここのところも、だから私たちの礼拝の祈りっていうのも、本当に聖なる霊を受けるように、あるいは命の水を受けるようにと、神の御言葉を直接受けるようにというのが一番の願い。で、これは話をしたりする、牧師やら私やような立場のものも全く同じで、もう自分受けてしまってるからもう求める必要ない人全くいないので、聖霊と無限の深い高みにあるから、人間がある程度多く与えられたりしても少なく与えられても、多く与えられたと言っても、それは程度のもんで、無限の高みにあるから、もう自分要求与えられたのことを言える人は一人もいない。与えられるほど、神様の無限大の奥行きの深さ、高さがわかるから、ということになると思います。で、今日のような詩編も、まあ、私もいつもこの言葉の面でもいろいろしてますが、目的は絶えず神様の言葉を直接、そのニュアンスの通りできるだけ正確に受けるようにという願いがあるわけです。で、今日のところ、いかに幸いなことか。で、これはヘブライ語では、日本語ではいかに幸いなことかと長くこれだけ訳してるわけですね。品種から言ったいろんな品種があるわけど、原文ではたった一語なわけです。アシュレート。で、これはこのように、このアシュレートという一言なんですね。で、この一言がこのように様々に訳されておるわけです。で、その幸いっていうのは何なのか。これは非常に重要なことですね。本当の幸いを聖書は言ってる。これは、ここで大概の人が、例えば一番幸いの幸福なことは何ですか？それはまず健康。まず家族。まず経済。経済的なこと。大多数の人がそれをあげる。で、その中で、誰でも子供でも、ちっちゃなことでも分かる。病気になったら大変。足の骨を打ったら大変。健康第一ということも広く知られたという。政治の世界では、それ以上に経済第一。常に株の上下のニュースを繰り返し繰り返しし、経済ニュースっていうのは圧倒的に中国の関係でもですね、軍事経済。軍事が動向すれば経済も決定的な影響を受けると。で、経済力を上げれば軍事費を強大にする。そういうことで、健康第一、経済第一、に変えたお金第一、というのはもうごく当たり前。ところが不思議なことに聖書では、一番幸いなことは、健康とも言わない。家族が平和、これも言わない。経済問題、これも言わない。この点は本当に、これは聖霊によって、身の回りを考えて、そして出た結論とは全く違うと。民主主義っていうのは最高の原理のようにしばしば入れたりするけど、これは民が主、民っていうのはしばしば間違ってるわけですよね。そんなことはすでに、プラトンが詳しく国家論の中で書いてあります。 私は民主主義の根本的な弱点というものをプラトンのその書を持って初めて、学生時代の後半に知ったわけですね。こんなことをはるか2000何百年前に言ってるんだと。その前で民主主義って本当に究極のあり方のようにですね、しばしば言われてきた。そして当然専制主義、あるいは非常な弾圧もスターリンのようにたくさんの数百万も対立する者全部殺したとかいう、中国の共産党もかつては非常にひどいことをしたんですね。すごい弾圧をした。そんな共産主義、とっても良くない。先制主義も昔のような、江戸時代とか、信長秀吉のような、あるいはローマ帝国のような、あるいはいろんな国である。民主主義って本当に大事だと。民の一人一人を大事する。それに比べたらもちろんいいわけなんですけども、戦争当時のことを考えたらわかるわけですけども、簡単に間違ったことに扇動される。そして、大量の人が、日本が殺したのに、南京虐殺と言われて、それを夜まで全国的に提灯行列したと。最大級の喜びだなんて、たった一人殺しても大変な犯罪なのに、そのぐらい民の心も当時の風潮に流されると。そういう民の心を主体としたら、当然戦争、敵をやっつけるといいんだと。という、全く間違った考えにもなっていくということですね。で、ここで、いかに幸いのことかっていうのは、そのようなことと全く違うことで、これは罪を許していただくということが、根本的に幸いのことだというのが本当に驚かされるわけですね。で、私自身は、この聖書、キリスト教世界を初めて知らされたのが、この十字架による罪の許しの箇所だったわけです。で、その重要性はその時に信仰に初めて短い言葉でパッと方向転換を神様によってしていただいた。それからずっとそのことの重要性は、ここ50数年変わることがないわけです。いろんなことが起こっても。いかに自分自身が本当のあり方から絶えず離れようとし、また離れ、あるいはそのかつてのことを思い起こしても、本当に愛と真実を変えていたからばこそ祈りも不十分だった。祈りとは愛だということになるので、そこからいろんな問題も起こると。特に学校教育なんかたくさんの生徒を毎年毎年入れ替わり立ち替わり教えていたら、本当に気がつかなかった人、私はいくらでもおるわけですね。すればいいことはいくらでも、家庭訪問や個人的な様々な話し合い、放課後読んですって。時間がない、キリがないと。私もすいっぱい、人事指令をしていた時には、科学実験もして、たくさんのリポートを、いつも机に積み上がって、それにずっと時間を費やして、空いた時間を、一人一人丁寧に書いて、生徒のも一層詳しく調べたり、感想とか、いろんなことを書いてくるから、本当に、時間を大変な時間費やしてきておったわけですけども、そうすると本当に生徒もよく言うことを聞くようになって、年を過ぎてでもやった実験のことに関して様々なことを調べて書いてくると。確実な変化が起こるってことを知ったわけです。でもそのように、各生徒の心の面までどれだけ配慮できたか、本当にこれはわずかしかできなかったということを思うんですね。放課後には聖書の会もして、そこに、すぐに何人かもしたも来たわけですけども、でその他の成人すれば成人し、また結婚すればまた子供生まれれば、学校変われば、さまざまなところで、さまざまな障害を持った人、病気の人、あるいは私たちの暴力を振るう人、そういういろんな人、あるいは年寄った方、中途失明の方、僕いろんな方々に対して、どれほど真実愛を持ってきたかということになると、ほんのわずか、ビビたるものに過ぎないということを思います。で、罪の許し、そういうことで本当に不十分なことを、それでもなお許してくださるということはなければ、立てないと、立って前を歩けないということを感じてきたわけです。で、この一節二節はそれを繰り返しているんですね、平行と。 背きを許され、罪を同じことを言い換えた。その二行目。死に咎を数えられず、心に欺かない。咎を数えられないで許されるからこそ、心に欺きがないと。あ、こんな罪を犯しましたと。言えば許してくださる神様の愛を知らされているからですね。このことは、キリスト教のイエス様の最もキリスト教の重要なシンボルは十字架だと。ことで、それが、我々身近なところの日本赤十字のあの赤十字の十字も、創設者のアンリ・ドゥナンがスイス出身で、スイスの赤字を逆行したと。スイスの白十字は、赤字に白十字は、これは当然キリストの十字架。あるいは、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、それはイギリス、ジョージア、ギリシャと。みんな十字架を発起としたぐらいに重要なものだと。ブラジルにある数十メートルもの巨大なキリスト像。飛行機から来てもすぐにわかると言われる。それも、キリスト像だけど、真横に手を開いてるから何十メートルもある高さのもの。じゃあ十字架をも表していると。長い年月かけて、巨額を投入して、そんな大きなキリスト像、十字架も兼ねたキリスト像を作るっていうところにもですね、十字架の重要性っていうことを、そのブラジルの人たちも感じていたということですね。ですから、このことは、いかに、この聖書の信仰において、神の信仰において、罪に許されるということは、いかに重要なことか。そしてこの重要なことが、であればこそ、これが与えられることこそが本当に幸い、一の根本的な幸いだと。たとえ病気になっても、たとえ親子がいなく、親も子もいなくても、そして死が近くても、あ、罪許されたと。人生の様々な局面で、いろんな罪、なすべきことはできなかった。あるいは、行ったりしたりいけないことをうっかり言ってしまった、してしまったとか、それを許されるということ、本当に元にあるということを思わされるわけです。で、このアシュレイという言葉は、旧約聖書では40回ほど出てくるわけです。そして、この40回のうちですね、旧約聖書のどれが一番多いか。詩編が断然多いわけです。40回中27回までが詩編なんですね。次、2番目に多いったら箴言の4回なわけです。あと、列王記の上、ヨブ記、イザヤ書、2回ずつ、あと1回とか。このように言葉の面を見てもですね、ああ、幸いだっていう、これは、関東詩のようなニュアンスを持っているので、以前の公約のように、なんとかなんとかなんとかは幸いであると。最後に、文の最後に来る平常文ではないんですね。ああ、幸いだ。なんと幸いなことか。という、関東詩のニュアンスを含んだ言葉。これは詩編にはね、当然詩編というのはそういう心からの神様の関わりの中で、この奥から出てくる深い感動、喜び、悲しみ、苦しみを直接的に表現するものであるからですね。だからこの詩編には特別に多いわけです。だから詩編を深く読むということは、3000年もほども、あるいは2500年から3000年も前の神を信じて、あるいは罪許された人の幸い、その直接ですね、3000年近くの歳月を超えて、その心に触れると、いうことができるということですね。詩編を愛読するんでなければ、本当のその、旧約聖書における人間と神様、その人間の信仰の喜び、平安、不安、感謝、 あるいは恐れ、そういったものが、ふうにわからないと。で、この、だから、その詩編に圧倒的に多いアシュレイという言葉、その最初から使われているんですね。40回使われている。一番最初は、詩編の第一編から出てくるわけです。ヨハネ福音書で一番大事なことは最初に出てくる永遠の命。しかも神と同じだ。キリストは永遠の昔からおられた。神と同じ闇の光だ。それに最初に出てくるように、この詩編の最初からですね、いかに幸いなこと、このアシュレイって一言なんですね。で、このアシュレイ、ここでは、まず、神に逆らう、悪しき者の計らい。この訳では神に逆らうというふうに言いますか。本来、悪しき者。悪しき者とは神に逆らうものだという、この訳の担当者の考えからそうなっているんですけども、悪しき者の計らい。罪ある者の道にとどまる、どうこと。これは確認して、幸いのことは、主の教え。これはトーラーですね。御言葉、神の言葉を愛して、そのトーラ、御言葉を、昼も夜も、ここがこの訳した人の感覚の問題で、口ずさむっていうのは楽しげに言うと口ずさむ。例えば、自分よく知ってる歌は口ずさんでると。そういう軽い意味に取られやすいわけですが、これは多くの英語訳でメディテイト。黙想、瞑想、深く思うという言葉ですね。生きる死ぬか、非常な困難に追い詰められたときに、本当に深く神の御言葉を思うのであって、もうこれ自分は殺されるかわからんとかですね、この病気で死ぬかもわからんときに、口ずさむっていうような感じの、この訳語は適切ではないと感じるわけです。で、こういう訳語一つ、特に詩的な作品っていうのは、その訳した人の日本語感覚っていうものを大きく影響するわけです。学問があっても、その詩的感覚とは関係がないんですね、あんまり。で、そこで、このような口ずさむっていう訳語にすると軽い感じになるわけです。教えを昼間よりも口ずさんである。鼻歌のように。なんかそんな軽い感じさえも、それは全然違うことですね。この詩編全体から見ると非常に困窮して追い詰められた。憐れんでくださいと、必死に叫ぶ。もう滅びそうだと。そういう状況が、まあ、中心的なものとしてあるのに、口ずさむっていうのはちょっと不謹慎なとも言えるような役だと言えるわけですね。で、こういったこともですね、言語とそれがど、いかにこの言語が使われているか、で、他の国々の訳、日本よりもはるかに層の厚い、比較になるほど層の厚い政治関係、アメリカ、イギリス、ドイツ、人たちはどう訳しているかと、それを見て初めて、浮かび上がってくるわけです。はい、それで、このメディテイト、黙想、ちょっとこれを挙げていきます。詩編第二編ですね。代表的なプロテスタントの NRS ニューリバイザースタンダードバージョンとニューインターナショナルバージョンですね。今出しましたけども、詩編の第一編の二節ですね。最後の方ですね。They meditate day and night です。meditate、黙想する、深く瞑想する、深く思いに留めるという言葉ですね。ニューインターナショナルバージョン。両方とも、メディテイト、デイアンドナイトとあります。そういうふうに、メディテーション、黙想する、黙祷する、 ということですね。御言葉を愛するがゆえに絶えずそのことを思い出す。さまざまな自分と関わりある自分自身の問題、家族の問題、あるいは自然、周りのこと、事件、災害、大空、星空、さまざまな昆虫、草花、そういうのを見ても絶えず御言葉とのつながり、これも私の御言葉なんだと。どんな意味があるか。絶えずそのように深くメディテイすると。心に抱いて、それを神様のからの御言葉、どんな意味があるかといつも思うわけですね。祈りながら。ですから、口ずさむというのとわけが違うわけです。それは御言葉を愛する。そのように絶えず、昼も夜も。それは、その御言葉から不思議な力を受けるものだから、潤されると。身を結ぶ。絶えず水のほとりの木々のような。これは砂漠地帯で本当に水の流れが少ない。日本とは想像もつかないほど、もうとにかく全く違う世界だと私も実際に言って。エルサレムの様々な、ダビデの墓だと、イエスの墓だとか、神殿の豪華な建物みたいなんと、人がいっぱいうろうろしてるようなところも、はるかに印象に残ったのは、こういう砂漠地帯。ですね、そういうところで彼らは育ち生きて、極めて水が少ない。南部に行けば作物もできない。その厳しい環境だったわけです。ですからこの流れのほとぎりっていうのは本当に彼らにとっては日本とはまた訳が違う、その重要性っていうのはですね。日本はどこに行っても流れがある。山でも平地でも、本当に極めて対照的です。そもそも水の流れそのものがないんですね。この世も、キリスト信仰がなかったら、どこに潤いがあるかと。もう、絶えず新聞には、ああいう戦争のことやら、もう、アメリカの、で見た、欺きやや、騙し合いや、そういう類のことも、日本見ても、まあ、政治家もですね、ちょっと、ニュースで、ちらっと見て、驚いたのは、維新の会の代表が、なんか歌手の人が、私も聞いたこと見たくない、知らない歌手が、こともあるのに、そういう国会の中の自分の初めての質問で、自分の曲の宣伝やったとか、購入してくださいと思って。要はそんな人は国会議員で当選するものだという。まあ、そんな人を出すのもまた維新の会も、以前にもこういう疑問を持たせるのがありましたけども、そういうような、この世を見ていたびっくりするようなこと、統一教会にしてもいっぱいあるわけですね。だからこそ私たちはそのようなことはどんな意味があるかと、絶えず神様からのその事件状態に関しての、その事件を通しての神様の我々メッセージなんだろうかと、そういう意味で絶えず御言葉を心に留め、心を注ぐ、それが御言葉を愛すると。愛するとは心を注ぐわけですね、思いも心に。で、そういうことをしていると不思議と、そういった難しい問題に関しても、これは自分の病気、あるいは自分自身の家族の病気に関しても、身近だけに一層忘れることはできないことであるので、誰でも自ずから絶えずこの思いを凝らすと。でもそれを神様へ絶えず求めていたら、不思議なですね、慰め、あるいは力を、光を感じると、闇の中に。それがこの不思議と流れのほとりに植えられた奇妙に、どんなに状況が厳しくても不思議と打ち倒されない。命があると。で、そういうことを何があっても続けていく。御言葉中心の生活を続けていくとは不思議と良きことにつながると。パウロが言ったように、すべてのことを良きに転じる。これは新約聖書的にはこの繁栄とは違うわけですね。良きことに転じると。そういうことを含めてこの、ああ、幸いだと。御言葉を愛する人。昼もよりもそこに深く思う人。なんと幸いなことか。この冒頭から御言葉中心。で、その主の御言葉を、あるいは主の真理の御言葉を 愛してするほど、また自分の現状がいかに隣人を愛しようとかですね、本当の神が真実と憐れみの神、愛の神だ、その愛と真実にいかに反しているかっていう罪をも同時に知らされていくと。ということで、この神様の教えを深く愛することによって罪を知らされ、そこからまた罪の許しを知らされると。ということに今つながっていくと言えます。で、このことは今言って40回もの中で支援で27回も出てくるわけですけども、このそういうことをコマは言ったらなかなかもう面倒ですから、この30今日のところ近いところをちょっと見たら分かると思いますが、でこの箇所はですね、パウロ自身もローマ書の中で、信仰によって救われるという3章の重要なところの次の章、4章のところで述べているわけ、ここを引用しているわけです。だからパウロの心にもこのところは強い印象を持って掲示されていた。ローマ書の4章ですね。新約、共同、新共同訳では278ページです。ローマ書4章の7節です。6節から見てもわかりますか？まあ、3節から。その前、アブラハムは神を信じた。それが神の義と認められた。要するに信じるということの重要性を言ってるわけですよね。3節。不信じなものでも、信仰が非常に不十分なものでも、信じるものを義とされる。そのような神様を信じる人は、いわゆる律法の十分な行いがなくとも、信じると、そんな弱い自分も許してくださるという、その信仰が義と認められる。正しいんだと。してくださると。同じように、ダビデもはるか昔からですね、イエス様の時代から、千年も前から、行いによる神から義とされた人のこと、このように幸いを称えている。ここは不法という訳にしてありますが、要するに罪ですね。不法を許され、罪を覆い隠された人々は、ああ、幸いだと。死から罪があるとみなされた幸いだと。まあ、このようにですね、パウロも三章の福音の中心である三章のすぐ後で、具体的にアブラハムの例を挙げて信仰による義を言ってますが、それが旧約からもすでに出てるんだと、このデュエナ神では。旧約は絶えずこのように新約の非常に重要な中心的なところも指し示しているということがわかります。で、第一編もそうでありますし、で、この近いところでちょっと34編をちょっと見てみます。詩編の34編の9節にもこれが出てきます。34編の9節。このいかに幸いなことか。味わいによ主の恵み深さを。これは御言葉を深く心に思い巡らす。いろんな事柄、どのような神様の御言葉が込められているんだろうかと。身の回りの一つ一つのいろんな出来事、自然も含めて。ああ、最悪、アシュレイと。神様のもとに身を寄せる。人間やこの世の考え、そういった有名人ではなくて、人間である神様のところ、今の私だったらキリストのところに身を寄せる。主の聖なる人っていうのは聖人というニュアンスに日本語ではなってしまう。そうではなくて、血によって取り出された人っていうんですね。聖というのはセットアパートされた。死を恐れっていうと、不思議なことにこれだけこの世で欠けてるばかり、自分自身も欠けてる、周りの人もだから欠けてるのが見える、社会全体もだからそう欠けた人間だからいっぱい自己主義、エゴイズム、花屋から物の陰にはすごい闇があるとかですね。オリンピックなんかも典型ですけども。何も欠けることがない。11節も。 ライオン獲物になくて飢えことあっても、主に求める人の言うものを欠けることがないという、驚くようなことですね。どこを見ても欠けてるとこばっかり。でも、これぐらい霊的に豊かなものを欠けている世界のただ中で、この、与えてくださる、主の身元に身を寄せておったら、それを、ああ、幸いなことだと。このことを、まあ、あの、有名詩編23編も、主は我が牧師がなり、我、ともしきことをあらわりと、欠けることがない。あの、詩編23編、そういう意味で、本当の幸い、いかに幸いなことか、ということを言っているということはわかるわけです。まあ、このように、このアシレという言葉は、詩編の中でたくさん出てくるわけですけれども、みんな同じ共通のものを指し示しているわけですね。で、今日のところこそは、新約のパウロがはっきりしたように、そういうあらゆる幸いの根底にこの罪の許しがあるという、このことを深く見つめると、イエス様のあるか千年もの後のイエス様の十字架と、そしてまた私たち自身の、私自身の心の状態とが非常に近寄ってこと、という思いをするわけです。それぐらい時間を超え、空間を超えて、聖書の真理はずっと続いている。これからどんな時代だからとも、死がいかになろうとも、この真理は変わることがない。ということを申されるわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。
はい、ありがとうございました。それでは、今いただいた、御言葉を、深く心に沈めるため、皆さん、黙祷してください。